平成15年晩夏、大阪府内に住むある老夫婦が8年前に死亡した息子の遺品を整理中に一本のカセットテープを発見した。故人は昭和50年代後半から平成元年まで過激な写真週刊誌に記者として勤務していた経験があり、この時の取材テープの一つだと思われる。テープのラベルには昭和58年11月28日前原圭一と記されていた。昭和58年6月に発生したかの避難沢大災害の唯一の生存者前原圭一を取材した際の録音テープだと思われる。大災害を生き残り謎に包まれた6月21日の深夜を知る唯一の人間として、当時多くの関心が集まったが、公の場で肉声で語ることは一切なかった。故にこのテープは極めて価値のあるものではないかと騒がれることになる。
それじゃあ始めるね。まず最初の質問から。圭一君はあの大災害の夜どこにいたのかな？
神社から裏に抜けてずっと林道を進むと吊り橋があるんですよ。山に入る少し前にそこから落ちて気を失ってました。
それは大災害の夜、つまり21日から22日にかけての深夜のこと？
いえ、21日の火曜日の朝です。それで次の日の昼間に目を覚ましたわけですから、1日半はそこで気を失ってたと思います。
どうしてそんなところに？誰もが持つ疑問だけど、当日は平日で、しかも落ちた橋は君の家と学校からは大きく離れているよね。ざっくばらんに言って、君が大災害の発生を事前に知っていて、村から逃げる途中に吊り橋から落ちたんじゃないかっていう声もあるんだけど。
冗談じゃないです。勝手なことを言わないでください。
私も随分ひどい言い分だと思うよ。気を悪くしないでね。さて、次に圭一君が落ちたという吊り橋なんだけど、地図で言うとここだよね。それでこの君が気絶していたという河原なんだけど、実はそれはありえないという噂は知っているかい？
ありえない、またありえない。どうしてありえないと？
火山ガスが発生したのは鬼ヶ淵という沼なのは知ってるよね。それで学者の先生が緻密な模型を使ってシミュレーションをしたら、興味深いことが分かったんだよ。例の火山ガスってのは空気よりも重いらしくて、地形に沿って低いところへ低いところへ流れ込む性質があるんだってさ。それで発生源の鬼ヶ淵沼からそういうガスが噴出し、どれくらいの時間をかけて村を覆うかの実験がされたんだ。そしたらさ、君が気絶していたという河原、流れ込むんだよガスが。
言っている意味がよくわからないんですが。
つまり君が本当にこの河原で気絶してたなら、君は丸一晩猛毒の火山ガスの中にいたことになるんだよ。だからつまり君がここで気絶をしていた可能性は否定されたわけさ。もっとざっくばらんに言うよ。私はね、君が嘘をついているんじゃないかなって思うんだ。君は大災害の時安全なところに身を潜めていて、ガスが薄れた頃合いを見計らって村に現れて自衛隊の人に保護された。どうかな、図星かな。
別に仮にそうだったとしても、俺は今さら驚きませんけどね。
驚かないとはどういう意味だい？
この録音テープが本当に前原圭一を取材したものなのか疑問視する声もある。
あんたもさっき言いましたよね、ありえないって。あの避難沢ではありえないことなんていくらでも起こるんです。あそこじゃいないはずの場所に人がいる、死んだはずの人が生きてる。そんなこと珍しいことじゃないんですよ。 まさか俺自身が死んだはずなのに生きているってやつを立証しようとはね。
真偽を確認するため前原家の親戚筋にテープの声を確認してもらったが、録音状態が明瞭でなく、またかなりの時間が経っているため確認した親類が声を思い出せず、前原圭一本人の声であるとの確証を得ることができなかった。
じゃあ圭一君、話を変えるよ。あの大災害が雛見沢連続開始事件の5年目のたたりではないかという話はどう思う？
いや、それはないですね。5年目のたたりは俺ですから。
またテープに記された11月28日という日付にも疑問が残っている。
あの大災害は、まあ言っても信じないでしょうけど、俺が起こしたんです。こんな村丸ごと死んじまえって願ったから起こったんです。
なぜなら前原圭一は災害から2ヶ月経った8月某日の自殺未遂を機に精神障害が指摘され医療施設に移送されていた。施設は一切の取材を許さなかったため、昭和58年8月以降の日付でマスコミのテープに肉声が残されている可能性は極めて低いからである。
高野さんも俺が殺したし、監督も大石も俺が殺した。あの時の俺にはね、何か神がかり的な力が宿ってたんですよ。そう、例えるなら足音かな。
足音って、なんだいそれ。
あんた、足音を聞いたこともないんですか？ペタペタ、ひたひた。あんたも今日からは歩いてるとき不意に立ち止まってみると面白いですよ。それでね、自分がちゃんと立ち止まったにもかかわらず、足音が一つ余計に聞こえたなら気をつけた方がいいですよ。
そうだね、気をつけるようにするよ。
そんなに俺面白いこと話してますか？
ただし記者は現役当時非常に強引な取材方法で非難を浴びたことがあり、施設に不法侵入して前原圭一を強行取材した可能性も否めない。
あんた、さっきからヘラヘラと笑ってばかりですね。監督と同じだ。俺のこと同情したり話を聞いたりしてるふりをしながら、その実人のことを異常者扱いしてる目だ。
これは本当に前原圭一の肉声なのか。この録音テープの真偽は未だ謎に包まれている。
あの日以来もう足音は聞こえない。だから俺にはもうあんな恐ろしい力は残ってないだろうけど、今ここでもう一度あんたの死を願ってみるよ。そうだな、今回は一つ死に方も決めてみようかな。高野さんは焼け死にだったから、じゃああんたは水に溺れて死ぬってのはどうだい？
記者は予告通り十数年後の平成7年海難事故で命を落とすことになる。
絶好調だった当時の俺なら次の朝までには必ず死んでる。さてあんたは何日後に水で死ぬかな？
あんたも気をつけろよ。俺ごときにたたり殺されるな。
録音はこの笑い声の途中で止められている。そして前原圭一は取材の翌々日の昭和58年11月30日深夜、 原因不明の高熱により急死した。死亡の前日、ナースコールで何度か告げた不審な言葉が記録に残っている。
足音がまた一つ余計に